kum sa kura tira arang ke kamui ma ushire ka
ayai ko iran kara te ohayou gozaimasu 2011年5月8日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピタウシ第121回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日の放送並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日は5月の第2日曜日です。母の日ですが、リスナーの皆様は何かプレゼントは用意しているでしょうか。このスタジオのある二豚に子ども図書館ですけれども、この子ども図書館の隣にですね、アイヌの伝統的な家屋チセというものが建っています。そのチセの前には紫ツツジが満開に咲いています。アイヌ語では5月はモマウタチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
コーナーです。一つ目のニュースは訃報が入っております。4月29日付北海道新聞より、アイヌ民族文化伝承中本睦子さん死去。千歳アイヌ文化伝承保存会の前会長でアイヌ文化の伝承者として知られた中本睦子さん、28日午後1時19分心筋梗塞のため札幌市内の病院で死去した。83歳。中本さんは千歳市出身、札幌市などで暮らし、50歳の頃帰郷、アイヌ民族の古老との交流を通じて文化伝承に取り組み始めた。1989年に千歳アイヌ文化伝承保存会を発足させ、アイヌ語教室などを開催。アイヌ語教本や絵本の出版、チリ雪絵著、アイヌ神謡集の CD 制作などを手掛けた。2004年に吉川英治文化賞、アイヌ文化振興研究推進機構のアイヌ文化賞を受賞。さて、史郎さん、このニュースをどのように受け取られましたか？
はい、中本睦子さんにはですね、何回もお会いしたことありますし、ワオリというカムユカラを語っているのも何回も聞いたことあります。そして千歳でアイヌ語教室が開かれるきっかけというのは、実は中本睦子さんを含めて千歳の方10人ぐらいがですね、半年ぐらいここのビラトリ町二部隊のアイヌ語教室に通ってきたことありまして、本当に熱心だったなという、そういうことを思い出されます。ご冥福をお祈りいたします。
ありがとうございました。それでは2つ目のニュースです。4月27日付北海道新聞より、卓上式。札幌大通公園で桜より一足早く北こぶしが白い花をつけた。繊毛をまとった大きなつぼみがパカッと口を開け、かすかに淡黄色がかった白い花弁がニョキニョキと顔をのぞかせる。出来たてのソフトクリームにも似て美味しそうだ。この間までたっぷり積もっていた雪が一旦地中に潜り、根に吸い上げられて花に生まれ変わったようでもある。アイヌ語でおプケニ、またはおまうしくに。茅野茂のアイヌ語辞典によると、へをする木という意味で、枝を折ると臭いことから名付けられたという。チリマシホチョ分類アイヌ語辞典には、いい香りを出す木という意味もある。病魔が好奇に惹かれて寄ってこないように、わざと放屁をする木と呼んだとあった。どちらの説からも、緻密な観察眼や豊かな自然感が伝わってくる。木蓮花で花は甘い香りがする。こんなおならなら、いつ花先で放たれても大歓迎だ。原発事故で汚染された土壌を、菜の花やひまわりを植えて浄化する試みが浮上している。放射性セシウムは肥料のカリウムに性質が似ているため、根から吸収されやすいという。かつてナテネ油の糖化は闇を照らしていた。電気に役割を奪われたのに、その電気を生む原発が放出した毒をその身で覗いてくれるのか。美しいだけではない、花の力には頭が下がる。 3つ目のニュースです。4月29日付北海道新聞より、猿川洪水、国に賠償命令。2003年の台風10号による豪雨で、日高管内日高町の猿川下流の富川地区が洪水被害を受けたのは、室蘭海県が適切な河川管理を怠ったためだとして、同地区の牧場経営者ら住民8人と一法人が国に総額約9300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が、4月28日、札幌地裁であった。橋爪仁裁判長は、会見が判断を誤らなければ被害の拡大を防げたとして、約3200万円の支払いを命じた。記録的豪雨で総額1000億円を超える被害を全道にもたらした2003年の台風10号で、国の河川管理が適切だったかをめぐり、住民と国が6年近くにわたって争った猿川水害訴訟、室蘭海県の判断に誤りがあったとして、国に賠償を命じた28日の札幌地裁判決に、被害を受けた日高管内日高町などから駆けつけた原告たちは、国に勝ったと喜びをかみしめた。原告団代表で日高町の牧場経営、矢野勇さんは、住民の安全を守るべき国が住民を置いて逃げてしまったと当時の会見の対応に改めて怒りを見せ、国は住民が安心して生活できる治水をやってほしいと述べた。田中博弁護団長は、会見はいざという時にどう対応すればいいかの訓練をしていなかった、明らかな人災だと述べた。判決を受け、高松開発局長は、国の主張が認められず残念、判決を検討した上で関係機関とも協議し、控訴するか決定したいとのコメントを出した。4つ目のニュースです。5月7日付北海道新聞より、この山菜アイヌ語だと。平取町立春骨小学校の全校児童21人が5月6日春の野草観察会を同校の裏山で行った。町内のアイヌ伝統工芸家、貝沢守さんら4人が講師を務め、山菜のアイヌ語名や採取法、食べ方などを教わった。自然を大切にする心を育てようと、毎年開いている。裏山を20分ほど登ると、行者ニンニクや小ゴミなど、多くの山菜が自生している。貝沢さんは、アイヌの人たちは大葉ユリの根からでんぷんを取って団子にして食べています、などと説明した。子供たちは、これは何ていう名前ですか?と聞きながら、一人ずつ手にしたビニール袋いっぱいに採取。5年生、後藤玲二君は、しどき、もみじ傘は茹でてマヨネーズをつけて食べると美味しいと教えてもらった、と楽しそうに話していた。ここからは講座のご案内を3つお知らせいたします。平取町二豚にアイヌ語教室は4月24日よりスタート。月に2回ほどの日曜日に、二豚に子ども図書館で開催中です。2つ目は、平取町アイヌ用語講座。こちらは月2回ほどの水曜日に、二豚に生活館で開催されます。5月18日からスタートいたします。3つ目は、二豚にアイヌ文化博物館講座。タイトルは、猿川流域の地点について。5月19日、午後7時より、二豚にアイヌ文化博物館ポロチセにて行われます。ぜひ足を運んでみてください。シローさん、今日のニュースについてコメントお願いします。
はい、猿川で洪水が起こったことに関して、猿川の下流域、現在の紋別町富川地区における人たちが、賠償請求をして、それが認められたと。これがですね、神戸の方はちょっと分かりづらいと思いますので、ちょっとだけ解説させていただきますが、確か2003年でしたっけ、
はい、そうですね。
2003年に洪水が起こったんですけども、猿川に注ぐ小さな沢から、その水が逆流して内水面の洪水っていうのが起こったんですよね。で、本当であれば、室蘭開発建設部が、その係の人に連絡をして、樋門というんですけど、門を閉めて、逆流を防ぐことをしなければいけないのに、それを まあ、指紋を閉める人の、まあ、人命を優先した結果、その門を閉められずに内水面洪水が起こったということだったんですけども、まあ、今回はやっぱりその室蘭開発建設部に過失があったということで賠償命令が下されたということなんですけども、実は二風谷ダム裁判においてもですね、二風谷ダムというのは違法なダムであると、まあ、しかし建ててしまったものは作ってしまったのはしょうがないということで現在でも使用されているんですけども、その二風谷ダムが治水能力が超える水を貯めていたというようなことが結果的には洪水を誘発したというようなこともありまして、うん、ちょっと二風谷ダムに関わる、裁判だなということで、思っております。以上です。
ありがとうございました。担当は千石優子でした。